今日の御言葉で言いますが、マタイの福音書の13章の26節から、それではご一緒にお読みしましょう。3、はい。イエスはまだ別の例えを彼らに示して言われた。天国の国がこういう人に例えることができます。ある人は自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に雨と敵が来て、麦の中に毒麦を埋めていた。麦が芽生え、だらで命の時、毒麦も現れた。それでその家の地震の子孫たちが来ていった。ご主人、畑には良い麦をまかれたのではありませんか。どうして毒麦が出たのでしょう。多分、敵が出てきて毒麦を撒いたんだろうね、というふうに知り合いたという。私たちの中で誰も自分の家がゴミの山になっていることを喜ぶ人というのは誰もいないと思います。ましてや誰かが家の中にゴミを投げ入れるならば、私たちは断固として強くその人に抗議をするものです。目に見えるゴミに対しては非常に過敏な反応を示す。自分の利益を損なうときには本当に抗議をする、過敏に反応して抗議をするものでありますが、でも私たちの心の中にあるゴミについては案外無頓着で生活をしているものであります。私たちの心の中はゴミだらけだと神様は言っています。あ、ちょっとぐらいいいことがあるかもしれないけども、ほとんどゴミだらけだという神様の目から見たら、私たちはどこを切ってもサロンの容器ですね。どこを切っても罪だらけ、それが私たちの人生そのものであります。ですから私たちはその心の中にあるゴミが私たちの人生を妨害する、目に見えない心の中にあるゴミが私たちの人生を暗くしてしまう、そういうことに気づかなければなりません。その心の中のゴミをいつもきれいに清掃して、追い出して、掃除して、きれいにしていなければ、気持ちの良いですね、祝福にあふれた、それが神様の人生を歩むことができないんですよ。今日、心のゴミというのは何であるか、そしてそれを取り除くにはどうしたらいいのかということをですね、ご一緒に学んでいきたいと思います。最初に、私たちの心の中にはどういうふうなゴミがあるのでしょう。私たち人間の中にはですね、何事も否定的に捉える傾向をしていた。誰もが、プラスの面を見なくてマイナスの面、ちょっとぐらいいいところを感じたらプラスの面を見たらちょっとは楽になるんですけども、どうしても私たちはプラスよりもマイナスの方が課題情報として拡大解釈をして、そしてそこでイライラしてしまう。昔、イスラエルの民はカナンの地に入る前に、そのカナンの地に石膏を10人に送りまして、10人の石膏が戻ってきて、その10人の石膏たちの切った報復によって、イスラエル全体衆が嘆き悲しんで、その後に神様に逆らって滅んでしまいました。ニュースの13章の27節から29節以降にですね、書いてあります。彼らはモーセに告げていった。私たちはあなたがお疲れになった日に行きました。そこは誠に血と蜜が流れています。そしてそれがそこの、これがそこの果物です。しかしその地に住む民は力強く、その町々が上陸の町非常に多く、そのね、私たちはそこでアナクの人を見ました。ネゲブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘト人、ヘテ人、ヘブス人、ヘモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。ですから、カナンの地は神様が約束してくださったにもかかわらず、確かに主力の地であるかもしれない。しかし、そこを、その地を私たちは征服することができない。なぜならば、そこに強い民が、原住民がそこに生息しているから、私たちはそこに逃れない。ですから、彼らにとって私たちはイナゴのように見えただろうし、もしそこに地に入っていくならば、彼らに私たちはイナゴのように撃ち散らされて滅ぼされてしまうところに報告したんですね。まあ、あのミュージックの重要書の一節には、民は皆その報告を聞いて嘆き悲しんで、神に逆らって、そしてアラノに進んで滅んでしまった。まあ、もちろん2人のヨシュアとカレブはそのうちですね、カナンの地に信仰を持って入ることができたのでありますが、ですから彼らはですね、 いいところを見たけども、悪いところを過大評価してしまいました。悪いところを自分の人生に、大きくそれを捉えてしまい、そしてそれを投影してしまって、彼らは悲しんでしまった。ですから、このイスラエルの人々の考え方は、アダム以降の子孫である私たち人間の持っている根底にある考え方なんですね。プラスの考え方よりもマイナスの面の、マイナスの考え方を持って私たちは生きている。そしてそのマイナスを見て、できないことを見て、私たちは毎日イライラしながら生活をしておりますので、ですからその願っていること、自分の思っていることをそのまま自分の人生に招き入れてしまう。私たちは、でもマイナスの目を持って物事を考える性質を持っているということを、アダムの子孫である私たちはそういうようなものであるということをいつも意識しなければなりません。そしてですね、これが聖書に言うゴミなのか、これがあるから私の人生はダメなのか、私の人生には可能性がどんどんどんどん可能性が、パーセンテージが迫っていくのか、そのことを私たちは意識しなければならない。ガラティアの5章の19節から21節、次の御言葉を見ますと、肉の行いは迷惑であって、次のようなものです。不倫行、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、曽根に、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、誘導、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。ですから、不倫行、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、曽根に、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、幽霊、幽霊、そういった類のものですと書いてあります。ここにバクスターというですね、神学者が、聖書の中にね、106から130ほどの数えられれば、いろんな罪から派生した、そういう罪と言われる内容の罪がありますよということが、その辺でも報告しております。私たちはこれ見ただけでもですね、これ私にちょっと当たるんじゃないだろうか、こういうことがあったな。もうですね、誰もこの罪の、呪いからですね、誰も逃れることはできないですね。で、肉体を持ってこの地上で、アダムの子孫として生まれた私たちは、こういうものに生まれながらして支配されて、そしてここの中にそういうものを持って、私たちは生きてきているんですね。最近ですね、ついこの間まで、ロボテレビ、テレビのニュースを見ておりました。ドラマやっぱり言ってます。少し前にドラマ見てました。楽しいドラマがありましたね。ドラマの種類ちょっと忘れましたけども、名前忘れましたけど、確かあの桜井さんという方が主演してたドラマ、この間まで学校のドラマやってましたね。その時は見てなかったんですけど、それも終わりましたし、それくらいちょっと言ってます。でもね、それからもう全然ドラマ、もう何もかも、もう何見ても面白くない。NHK 見てももう聖書とは全く違うことでした。これも面白くない。面白くないことをどんどんですね、間違ってることを正しい感情に説明する。これも面白くない。で、オリンピック始まったとありましたけども、Facebook 見たら、オリンピックの話がずっと流れてる Facebook があるんですけど、全然面白くない。でスポーツも面白くないし、オリンピックも面白くない。人間の最低なんだから面白くない。で、もう北朝鮮も面白くない。もうアメリカのね、トランプ大統領も全然もう興味なくなって、何もかも興味なくなってですね。もう最近はもう家帰ってもテレビで実際見ないで、でもう静かなところでじっとしても一番、庭でも見てるのが一番いい人に生活してる。これが神様のことを持っていいんですけども、もっと神様の弟子みたいで、だからこそその方はですね、向けないということがあります。でも、こういうふうなものはですね、近寄らないように、自分の内側にゴミを捨てられないように、私たちは気づいてそれをですね、追い出すように、それを拒絶するように私たちは心を開けなければならないと思うんですね。私たちはマイナス思考を持って生きているということを頭にしっかりと叩き込んでいただきます。第2番目に、また破壊的な批判と付き合って憎しみというものを私たちは喜んで、そこにその話題に乗っかってしまうと思いますね。最近はそのことないですが、昔はですね、人の悪口言ったら気持ちいいね、じゃあ私も仲間に逃げてというのがあったかもしれない。でも その役や憎しみや破壊的なことが話をされるとき、私としては面白いんだけど、心が悲しみますよね。神様にあって生まれ変わって私たちの霊魂はですね、非常に悲しむ。でも頭はですね、ああ、そうだ、やったらいいんだ。もう、当たり前だ、その自業自得だから仕方ないんだと頭はですね、その方に話題がどんどん行ってしまうわけではない。でも、ここにあるように、こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありませんと書いてあるんですね。私たちは神の国を相続しなければ、何も意味がない。クリスチャンとして、ね、どんな人生を送っていてもいい。しかし、最後に神の国を相続する素晴らしい特典と恵みをしっかり私たちは使わなければならないんですね。ですから、自分の人生の人間を破壊するような話題だとか、人を非難するようなそのような話題とか、つぶやきが憎しみ、そういうのが、思わず口からついて出てきてしまったとしても、思わずその心の中に思い浮かんだとしても、それをすぐに私たちはイエス様に委ねて、それを取り除いて、全くそのゴミが私たちの心を毒さないように、私たちは努力しなければならないです。さらに、私たちの中にやってくるものは、不安、焦り、絶望のゴミというものを私たちは持っています。まあ、私たち人間ですので、生きていかなければなりません。秋はどんな生活をしているんだろう。私は今、収入を安定していることの後に、ね、このニュースにあるような、こんな破壊的なことになるんじゃないだろうか。今は平和に過ごしているから、隣の人がちょっとうるさくて、私に危害を加えるのではないだろうか。いつもいつもですね、目をですね、この地上に通しているならば、不安と恐れがですね、私たちを襲ってくるんですね。神様を見上げたから心配なんだけども、神様を見上げて恐れて、この地上のものを見ると、こういうものが私たちの人生に忍び寄ってくるんですね。これにして、いろいろなゴミは私たちの人生を破壊します。批判とつぶやき、憎しみと物事を否定的に捉えること、それらのものを私たちの人生から取り除いて、全く神様に喜ばれるその平安な心、きれいな心に備えて、そして神様の御前に出ていかなければならないんです。では、どうしたらいいのでしょう。否定的に考える私たちは、積極的に物事を考えなければなりません。マタイの福音書の16章の17節から19節を見ますと、するとイエスは彼に答えて言われた。我らの主もあなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。では私もあなたに言おう。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐことはつながれ。と、うんうんと書いてありますね。ここに出てまいります、シモン・ペテロ。シモン・ペテロ。元の名はシモンですね。本来シモン。でも、イエス様から現れたペテロだと言われます。でも、シモンはですね、このシモン・ペテロは元からシモンという、性質を持っていたみたいです。で、それは何か、シモンというのは、朝決心したことでも夕方まで守り続けることができず、人々はこのシモンをですね、気が変わりやすく、精神も不安定で、信頼できる性格とは誰も考えてはいなかったんです。ですから、誰もそのように良い評価をしません。しかし、イエス様だけが、シモンの中にペテロを見出していらっしゃる。誰でも、ね、神様のただの中にかかるならば、誰でも良いところが引き出され、良いものへと作り変えられていくんですね。ですから、私たちもイエス様のような視点を持たなければならないと思います。何か嫌な出来事があっても、ね、重要だとしても、意思、良いことがあったら、そこに、どうぞ活路を見出してそこに自分の心を集中しなければならないと思います。まして私たちは神様を信じているものです。私たちが一の努力をしているならそれに、無限大の力を持って私たちの努力に応えてくださる神様が私たちのそばにいらっしゃるんです。ですからそんなことにあってもどんな小さな出来事であろうともそれに信仰を持って出ていくならば神様はそれを万事を得てとしてくださってそれを成功と導いてくださるんですね。イエス様はそのようにしてシモンの中にペテロを見出し岩のようなペテロは意味は岩ですね。あなたはシモン 揺らぐ足のようなものだったけれども、神様を信じてあなたはペテロのように新しく生まれ変わることができ、そして初代の教会の素晴らしい礎として彼は大いに用いられていた。ですからイエス様は誰を見てもその可能性に着眼して、そこに力を注いで期待をしてください。私たちも何を見てもそこに期待を持たなければなりません。誰を見ても期待しなければなりません。誰を見ても私たちは誠心誠意を持って、誠意を持ってその人を愛さなければならないんです。イエス様はそのようにしてペテロを祝福してくださったように、また、ですね、サマリアの女にも同じようにして接してくださいました。次の言葉ですね。ヨハネの福音書の4章で、イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスが言われた。私には夫がないというのは最もです。あなたは夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないから、あなたが言ったことは本当です。さて、その町の、ずっと取ります。さて、その町のサマリア人のうち多くの者があの方は私がしたことを全部私に言ったと証言した。その女の言葉によってイエスを信じた人がたくさん出てきたということであります。ですから、前の御言葉を見ますときに、この女性は確かに罪人だと思います。ね、その当時で5人も夫を変えて6人目の男性と同棲しているんですから、朝に水汲みしなければならないけども恥ずかしいので、昼に水汲み、ヤコブの磯に水を汲みに行って、たまにそこにいたイエス様に出会って、彼女は救われてしまったわけです。イエス様は計画を持って弟子たちを、ね、何かお腹が空いたら何か買ってきなさいと言って、弟子たちをこの自分の周りから探して、そしてこの女性に出会ってですね、そして国を伝えたわけです。このように、この女性はイエス様によって全く新しく変えられたとなります。イエス様がこの女性を期待しなければ、この女性は最後の御言葉のような立派なものへと作り変えられることがなかったんです。ですから、イエス様は誰を見ても可能性を見られる。私たちもクリスチャンとして何を見ても、どんな状況でも、絶対私は可能性があると信じて、主の前に誠実に私たちは過ごさなければならない。これから私たちはどんなことをですね、見てもしっかりそこに可能性を見出すように努力してまいりましょう。最後にもう一つの例を見ますが、第二エピソードの7章の3節と4節。さて、町の門の入り口に4人の大病人がいた。今は大病人と言いませんが、重度の障害者の方ですね。書いた。彼らは互いに言った。私たちはどうして死ぬまでここに座っていなければならないのだろう。たとえ私たちが町に入ろうと言っても町は危機なので、私たちはそこで死ななければならない。ここに座っていても死んでしまう。さあ今アラムの陣営に入り込む。もし彼らが私たちを生かしておいてくれるなら私たちは生き延べられる。もし殺すならその時死ぬまでのことだと言っているんですね。この4人の重度の障害の方はですね、門の外に置かれて、ね、イスラエルの城壁都市の、中では生活できないですね。門の外で生活をしている。そして、食べ物も食料も中からですね、与えられた隔離された意に気をられていた世になるんですね。ところがこのイスラエルにですね、大軍が攻め込んできました。ここにアラムと書いてあります。アラムの軍勢がですね、やってきて、そしてですね、食料を除名されたんでしょうかね。もう今にもですね、食料がなくて、滅んでしまうような状況がね、追い込まれたみたいですね。で、食べるものがない、飲むものもない、当然、病院の中で食べるもの、飲むものがないので、この4人の、この人たち、病人はですね、食べることも飲むこともままだなので、もうただただ死んでしまう。死を待つだけの状況であります。でも、町に入って物乞いをしたとしても、中ではもう飢饉のような状況になっているから、そこで自分たちは生きながらえることはできない。でも、アラブに行くならば、敵軍に行くならば、ひょっとしたら、アラブの軍勢によって滅ぼされるかもしれないけども、ひょっとしたら、憐れみを受けて、命を救われて、生き延びることができるかもしれない。可能性としては、もう本当に可能性としては、確率としては非常に小さなものだ。しかし彼らは 中に入っても可能性がないならば唯一の可能性にかけてみようということでアラブの陣営に行ったんですね。アラブの陣営に行きますとアラブの軍勢はですね、神様によって滅ぼされてですね、みんなもう滅ぼされた、みんなその軍勢は逃げてしまった状況で、そこに食べるものの分は十分に彼らは満足させるとあったということですね。この4人の代表人だけで言いました。で、イスラエルの同胞のところに行っても可能性がないならば、アラブの陣営に行ったら生き長らえるかもしれない。ひょっとしたら私たちの考え方は、神様を信じていたらどんな状況でも一打逆転があるんだと私たちは思わなければならないと思う。で、西あの教会 の, さこの 西丸の時の最後の逆転劇がですね、必ず私たちクリスチャン今あると思うんです。今日本では小さな群れであるかもしれません。 0.5% しかありませんがクリスチャンというのは。しかし世の終わりにはですね、全ての人が、全ての意気ある人がイエスを主として告白して至る所で礼拝されるような、そのようなリバイバルが起こると聖書は予言している。そして人々は、ね、先を争って神の言葉に聞き従おうとし、神の言葉を求めて教会に来るというふうに言われているんですね。日本には起こっていないかもしれないけども、徐々に異世界中のいろんなところでそれは起こりつつあるんですね。あのイランの地で、ね、イスラム教のですね、戒律の厳しいところでどうしてイエス様を信じることができるだろうか。イエスを信じることは即死をする、死という運命にあるような、そのようなところで誰がイエス様を信じるだろうか。でもイランの人たちはですね、全然教会もない、宣教師も入ることができない、福音もない、御言葉もないところで夢の中でイエス様に出会うそうですね。で、今までアラの神が神だと思っていたけども、夢の中に誠の神様が出られてですね、私の名はイエス・キリストだと言われて、大勢の人たちが一度にですね、救われるという奇跡が起こっているんですね。家の中で、ね、洗礼を受けることはできませんから、彼らは、このその国の外に出て洗礼を受けて、何百人単位で洗礼を受けてという奇跡が起こっているんですね。うん、その後彼らはどんな生活をするのだろうかと非常に心配でありますが、でも彼らはですね、洗礼を受けたことによってイエス・キリストを信じて洗礼を受けたときに永遠の命を持っているので、でどのような人生が待ち構えていたとしても悔いのない人生を彼らは送っているだろうと、このように思うんですね。このようにして不可能と思えるような出来事の中にも神様は介入してくださる。私たちが、ね、可能性を小さく小さく縮小してしまうならば、神様は働くことはあります。神様の前に私たちは、ね、持てる限りの信仰を持ってですね、多く私たちは心の窓をですね、開いていかなければならない。否定的に考えないこと、すべてのことを肯定的に考えること、そして積極的にものと考えること、憎しみやそのようなその罪の問題は全部私たちのゴミを掘り出して神様に期待することを、私たちはいつもですね、それをするように努力してまいりましょう。次にですね、ではこのような素晴らしいゴミのない肯定的な人生はどうしたら手にすることができるのでしょう。これが本当にゴミを掘り出したけども、中にある罪を全部掘り出したけども、悪霊を掘り出したけども、悪霊はですね、空っぽになったり、そこを袋を落としながら、また空っぽになったその心の中に入ってきて、余計悪くなったという聖書の御言葉がありますよ。要するに私たちは、空っぽにして清められた心の中に、イエス様ご自身をしっかり私たちは内側にお入れしなければならない。招き入れなければならない。イエス様をしっかり招き入れるためには、イエス様の願われることをしなければならない。イエス様の喜ばれることを率先して私たちはしていかなければならない。そしてこのような素晴らしい肯定的な人生を手にするのは、イエス様の十字架の下でしかそれを手に入れることはできない。私たちは、生まれながらにして罪の子供です。つまり神様から敵対した呪いの子供、呪われた人イエス・キリストの十字架を信じたら、その時に私たちは呪われたものが祝福されたものとして新しく生まれ変わることができるんです。イエス様を信じて洗礼を受けたら、その恵みを私たちは生まれ変わることができるんです。 で、パパは死ななければ治らないというこの言葉がありますように、本当に罪に汚れた私たちはイエス様によって罪ある私たちは一度死んで新しく作り変えられなければならない、イエス様は十字架の上で私たちの過去、私たちの先祖、先祖から先祖、先祖から先祖、ずっと先祖代々におけるその罪の全ての系譜を全部清めて十字架の上でそれを取り除いて清算してくださいました。これをいただかなければならないと、私がイエス様を信じてどうぞ今日一日の罪を許してください、でも昨日の罪はまだそのままではダメです、私の人生のその生まれた時からの罪を許してください、それでもダメです。まだまだその先祖の罪も、そして先祖の罪もアダムに至る自分の罪の系図の全ての先祖の罪のためにイエス・キリストが十字架で贖ってくださったと心で信じるようにならなければならないです。でなければ悪魔はいつも来てですね、私たちの罪を数えて私たちが救われていない、もし救われているならどうしてこうなんだというふうに私たちに誘いかけてくるんですね。私たちはイエス・キリストの十字架が私だけでなく私の先祖の全ての罪の系図に対しても贖いを成就してくださったことを心から信じていかなければならない。これにして、イエス様によって罪許されること、十字架を信じて罪許されたと確信することが大事だ。第二番目は、次にイエス様に出会ったら、私たちは人生の本当の意味と目的をいただくことができると思います。私たちはいろんな夢を持っていますけれども、その夢がですね、実現すればいいし、実現しなかったら悲しむし、そういうような夢の中に生きています。でも神様が私たち人間にこの人生で実現させてほしい意味を持って私たち一人一人をこの世に生み出してください。決してそれはですね、不幸な人生を歩むためではなく、心平安、安らかな人生を生きる、何か大きな仕事をするためにでもない、心安らかに人生の生きるという意味をしっかりと確認しながら心平和に安らかに日々の生活をする、その生活をするために私たちに意味をもたらして、計画をもたらして私たちを生み出してください。目で見ず耳で聞かず心の中に思い込まれなかったことを神は神を愛する者のためにいつも備えてくださることであると書いてあります。私たちはいくら探してもですね、この地上のものに、この世の学校の中に私たちの人生を見出すことはできません。この中の経済の中に私たちの人生を見出すこともできない。この世の中には私たちの本当の人生の意味はございません。聖書の御言葉を通し神様に出会わなければ私の生きている意味はわからないです。どうして私はこの男性と出会ったんでしょうか。どうして私の家庭はこういうような家庭なんでしょうか。それら全ての意味は祝福のうちにその意味を神様は私たちに教えてください。そして私たちはそのしっかりとした人生の意味を路地裏に受け入れて、そして心が満たされた状態になるときに悪魔が入ってきても入ることはできないんです。喜び溢れてるから、ね、悪魔はそういうものに入り込むことはできがたいことはできない。ですから心の中の本音を追い出してしまうならば、そして新しい神様を信じる福音の御言葉を入れているならば、イエス様によって私の人生の意味をしっかりして生き生きと生きているならば、悪魔は私たちにちょっかい出すことはできない。毒味を入れることができない。毒味を撒き散らすことができなくて対策していくことです。次に私たちが十字架を通して私たちの人生が具体的に変わっていることを知らなければなりません。それは私たちの人生は、人間の人生はどこをとっても呪われた人生だった。でもその呪われた人生がイエス・キリストによって祝福の人生に繰り返されているということを、これを強く確信しなければなりません。悪いことが起こってもこれは悪いことではないんだ。病気になっても病気じゃなく、これによって神様に嫌なことになる。そして災いの中にあってもその災いが、それは神様によって恵みと変えられるんだ。 そのことをいつもですね、念頭に持ってそれを考えて、心の中にしっかり持ち上げて、持ち続けていかなければならない。ですから私たちの人生は十字架を見上げ、十字架の中に自分の人生を見出す、十字架の中にイエス様の素晴らしい私たちに対する計画を見出す、そのことをいつも常々私たちはしながら生きていかなければならないと思います。ちょっと時間がかかるかもしれません。すぐには理解ができない。でも何年も何年もしているうちに、ああそうなんですか、あの時の出来事、10年前の出来事は私にこのことを悟らせるためだ。私にとっては、ね、嫌な人生でやったかもしれないけども、その時はそう思ったけども、今となってはこれは幸いな人生だと私たちは理解するようになってくる。そこまで私たちは信仰を強くして、大きく私たちは信仰生活を送ってまいりましょう。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい御名を賛美いたします。神様、あなたは御子イエスキリストを私たちのために十字架の上に捧げてくださいました。どうぞイエス様の苦しみは私たちが苦しみに合わないため、イエス様の貧しさは私たちがとんだものとなるために貧しくならない。イエス様が呪われたこと、罰を浴びさせられたことは、私たちがそのような苦しみに遭わないように私たちを守るためである。このことを本当に心から感謝いたします。十字架の中に悲しみも喜びも望みも、そして夢も幻も人生そのものがそこに隠されている、そこに、収められていることを主を感謝いたします。今日もイエス様、あなたを信じて十字架にしっかりと、委ねて人生を歩ませてくださるようにお願いします。イエス・キリストの皆によって祝福してお願いします。アーメン。